どうも、はじめまして、杉本信頼と言います。いや、誰という方もね、いるかと思いますけれども、ニュージーランドの教会で、ユースパスター的なことをさせていただいてます。まあ、ちょこちょこね、オンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど、動画だと重いよとか、画像いらないよっていう声もありましたので、ちょっと音声だけで、お届けできるメディアとして、ポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、過去の、ね、メッセージになりますけれども、どうぞ。さあ、ということで、今日もマルコの福音書をやっていくわけなんですが、ついに最終回と。いうことになります。くしくもですね、今日が2023年最後の礼拝になりますので、非常にキリのいい形で終われるということが、主の恵みかななんて思いながらですね、スタートしていきたいなと思うんですが、聖書の箇所16章の1節から8節、マルコの福音書16章1節から8節になります。読んでいきたいと思いますけれども、さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。彼女たちは墓の入り口から、あの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方は蘇られました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから行って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできます、とそう言いなさい。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって息も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。今日の箇所、8節までとさせていただきました。思いますよね。いや、今日が最終回なのでは、とマルコの福音書であるならば、なんと中途半端なところで終わるなというですね、お手元にも聖書あれば見ていただければわかりますけれども、マルコの福音書16章は20節まであります。なぜ最後まで読まないのかですよね。で、よくよく見ていただきますと、聖書によってはですね、9節からのところからカッコがねついてるんじゃないかなと思います。で、その理由というのは、聖書というのはですね、この原本があって、それを写して、時代を超えてですね、語り継がれてきたわけなんですけれども、で、原本は残っていないと。ただ、年代の古い写本というのが何個もありまして、その年代の古い写本、つまりオリジナルに近いところにはこの8節までしか書かれていないんですね。なので、それをもって多くの学者はこのマルコの福音書のオリジナルのエンディングは8節までだったんじゃないのかと言っている方が多いので、私たちも一応ですね、この8節までで区切りというふうにしようかなと思います。とはいえ、それにしたって変な終わり方だなとは思いますよね。もう一度8節ちょっと見たいと思いますけれども、すっかり震え上がってとか、恐ろしかったとか、パニック状態で幕が引いていくという感じですか。十字架があり、悲しみに暮れた女性たちは安息日を挟んで、イエス様の遺体をきれいにしようとですね、墓に向かうわけですよ。で、墓に着いてみると空になっている。で、その天の御使いからですね、イエスは復活したんだよということを告げられ、ほぼパニックのままエンディングと。これが映画なら何ともすっきりしない終わり方だなと思いますよね。もうここで終わりなの？と言ってる間にこうエンドロールが流れる感じでしょうか。しかしながら逆に言うと、イエス様の復活ということのこのインパクト、衝撃をより際立たせているエンディングと言ってもいいかもしれないなとも思うんですね。当時最初にこのイエス様の復活というものを目の当たりにした時の彼らの、彼女たちの気持ち、生の気持ちっていうんですか。で、それはパニックであり、震え上がって恐れて気が動転すると いうことだった。で、なぜ恐れたのかですよね。で、敬愛していたイエス様が復活したんだから、やったというふうに喜んでもいいものの、すっかり震え上がってしまってとありました。で、そのシンプルな答えは、いや、ありえないことが起こった。誰もイエスが蘇るなんてことは期待さえしていなかったから、そこで空になった復活、墓を見て復活を告げられて、もう何が何だかわからない、パニック、そういう状況になっています。ある牧師さんがですね、メッセージの中でこのようなことをおっしゃってました。復活のような口頭無形な奇跡さえなければ、聖書は教えとして人に伝えやすく、伝道も楽になるのにな、と。まあもちろん、半分冗談で。冗談マジでおっしゃっていたわけなんですけれども、まあ、それぐらいにですね、この伝道するとき、聖書を伝えるときっていうのは、ある意味、復活というのは大きな壁になりうるという話ですね。まあ、なるほどなと思いました。確かに聖書の教えはいいものがあるよね。道徳的にも素晴らしい。隣人を愛しなさい。結構なことじゃないか。でも復活、いやいや、そんなことが、実際に起こったなんて信じるのは馬鹿げている。まあそのようにですね思ってらっしゃる方、あるいはおっしゃる方っていうのはクリスチャンの外、一般的には多いんじゃないのかなと思います。で、まあ、よく指摘されるのは、いや、そもそも聖書なんてものは大昔の神話なんでしょ、2000年も前に書かれているんだから、当時科学も発達していない、そういうですね昔の人っていうのは奇跡を信じやすかったんじゃないの、まあ、そういうことは言われたりするかなと思います。確かに、科学は、まあ、2000年前なかったわけですよね。しかしながら、だからといってイエス様の弟子たちが簡単に復活を信じたわけではないということは、まず抑えたいなと思います。まあ、先ほど見たイエス様の復活、イエス様の墓に向かった女性たちのリアクションを見てもそうですよね。気が動転したとか震え上がった、ありえない。あるはずがない。信じられない。まあそういう気持ちだったということで、そもそもイエス様の復活、蘇るということは誰も期待さえしていなかった。だからこそ、彼女たち以外の弟子たちは、一人として3日、ね、死後3日経つというのに、誰も墓にさえ来てさえいないわけですよ。で、それは誰もその復活のことを知らなかった、知らされていなかったということではない。よくよく見るとマルコの福音書8章9章10章で3回もですね、あらかじめ私は3日後によみがえるよということを、まあ、あの弟子たちにですねイエス様は伝えあらかじめ伝えられるわけです。にもかかわらず誰も墓に来ていない。墓に来た彼女たちだってそうですよね。別にイエス様の復活を確かめに来たわけではない。何をしに来たのか、一節にありました、イエス様の体に油を塗ってあげるため。つまり、まあ、遺体をせめてこのボロボロになったご遺体をきれいにしよう、まあ、そういう思いで来て、空っぽになった墓を見て腰を抜かすという、まあ、そういうシーンを先ほど見たわけです。何が言いたいのかっていうと、昔の人だからといって人が復活する蘇るなんてことは聞いたことも信じることもできないぐらい非常に、特別なことだったということです。で、簡単には信じなかった、ね、疑ったとかいうことだったと思うんです。じゃあなぜ後々弟子たちは、イエス様の弟子たちは、イエスは復活したんだ、イエス様は復活したんだというようになったのか。で、それに命を懸けて伝道していくわけですよね。答えは2通りしかなくて、オプション1はなんとかこのイエスという人物を神に祭り上げるために弟子たちがそういう嘘をついたというのが1つ。オプション2はですね、実際に彼らが復活したイエス様と出会ったから、この2通りしか説明がつかないと思います。で、まあその後の弟子たちの動向、姿を歴史の中で見ていくときに、オプション1というのはまあ考えにくいのかなと思うんですね。クリスチャン作家でジャーナリストのフィリピアン氏は、まあ、本の中でこのように書いています。すすりなく頼れない弟子の一団を恐れを知らない伝道者に変えることに、イエスが成功したこと、この著しい変化の連続がキリストの復活の最も説得力のある証拠を提供している。 イエス様に付き従っていた弟子たちの夢や希望というのは、まあ、十字架であっけなく見事に砕け散ったわけですよね。この人が救い主だ、この人についていけば間違いない、まあ、そう思ってイエス様のことについてきた弟子たち、けれどもイエス様は十字架で死んでしまわれた。今や自分たちももしかしたら政治犯として扱われて捕らえられて処刑されるかもしれない、まあ、そういう状況だったわけですよ。だから失意と絶望と恐怖の中怯えて閉じこもっていたということが他の福音書で、描かれています。でそこから、ね、数週間後あるいは数ヶ月後にはですね、イエスは復活したという弟子がいると、この変化のことですよね。で加えて言うなら、まあ、当時ですね、私が救い主だという人は、まあ、イエス様以外にもいっぱいいたそうです。で時にそういう人が人気を得てですね、ムーブメントになって、でもローマから目をつけられて、まあ、処刑されると、リーダーが、でそのリーダーが処刑されるとどうなるかというと、そのムーブメントフォロワーたちも結局チリチリになっていて消えていった、まあ、そういうのが常だったそうです。にもかかわらず、そんな中なぜキリスト教だけが生き残ったのか、それは残された弟子たちの絶望を希望に変える何かとてつもないことが起こったに違いない。でそれが復活だというお話ですね。それがなければ説明がつかない。なぜなら彼らはこの後迫害を受けながら命を懸けて自分は復活したイエス様に出会ったんだと主張して福音を伝えていく。実際に12弟子、まあユダはね裏切ったんで11人ですけれども、のうちヨハネ以外はですね、全て殉教していきます。でその多くは十字架につけられたりとか、残酷な殺され方をするわけですよ。とすると人は果たして自分がついた嘘のために死ぬことができるのか、答えは非常に難しいと思います。というか不可能でしょうね。嘘をつくときにメリットがなければ嘘をつく意味がないですよ。もしかしたらね、自分が死ねば誰か助かる、そういう意味で自分から嘘をつくって人はいるかもしれませんけども、このケースは違いますよね。別にそれは関係なく、自分はイエス・キリスト、復活したイエス・キリストに出会ったんだと自ら主張してその信仰のために死んでいった彼らの姿ということは、そこに命を懸けてもいい真実があったに違いない、死を超えていく真実があったに違いない、それがキリストの復活である。だから、まあ、彼らのね、この怯えた状態から勇敢に伝道を伝える、福音を伝えるこの姿、この変化こそがイエス様が復活されたという何よりの証拠だという。でそれは歴史的に事実として復活があったんだということを示していることもさることながら、同時にこのイエス様が復活されたということは弟子たちの人生を丸々180度変えてしまう、そういう力あるいは意味を持っていたということ。でそこに注目して後半は喋っていきたいと思うんですけれども、これは非常に考えさせられます。というのは、まあ、私あるいは聞いてくださっている方はほとんどクリスチャンかもしれませんけれども、私たちの信仰生活において、じゃあイエス様の復活っていうのはそれほどまでにインパクトがあるものだろうか、自分の信仰生活において復活というものはどういう意味を持つんだろうかということは非常に考えさせられるなと思います。先日ですね、クリスチャンの友人と、まあ、A 君としましょうか、 A 君とこのような話になりました。その A 君の友達も、まあ、クリスチャンみたいなんですけれども、その A 君の友達はどうやら復活のことをあまり信じていない、まあ、というよりはどちらでもいいスタンスっていうんですか、まあ、そもそも信仰なんだから復活あろうがなかろうが別に関係ないじゃん、まあ、そういうですね感じだと。でそれに対して A 君はいやいや復活がなければ信仰なんてないだろうということを、まあ話すんだけれども、なかなかそれが、まあ、伝わらない、まあ、そういうお話でした。で、まあ、それを聞きながらですね、ああなるほどなとか考えたわけなんですけれども、皆さんどうでしょうか。さすがに、まあ、クリスチャンで復活を信じていないというのは、まあ、稀というか、いやどうなんだというふうには思うわけなんですけれども、どこかでこのキリストの復活っていうものが十字架のおまけ的な位置になっていないかな、そういうふうに考えてしまっていないかなというのは あるんじゃないでしょうか。まあ、日本の文化的にですね、自己犠牲というのが非常に美徳として受け入れられますから、まあ、その点において、あ、自分のために自分の身代わりになってイエス様死んでくださったんだ、なんとありがたいというところに感動して終わり、あ、そうそう復活もねぐらいの感じっていうんですか、まあ、そういう意味で復活はどちらでもいいみたいな風に考えてしまっている人、割とクリスチャンでも多いのかもななんていうふうに思いました。しかしながら、まあ、聖書を見ていくときに、パウロはこのように言っています。第一コリント15章17節、もしキリストが蘇られなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。つまりキリストの復活がなければ信仰は虚しい、復活なくして信仰なしとパウロは言い切ります。でこれはどういう意味なのかというのは、まあ、神学的には非常に多岐にわたるわけで、それを全てカバーするのは難しいかなと思いますが、まあ、まずもっていうのは、復活がなければ信仰もなし、どういうことかというと、まあ、もしイエス様が復活されなかったんだとしたら、自分は蘇ると言っておきながらそれが起こらなかった、つまりイエス様は嘘をついているということでありますよね。でそんなものは神でも何でもないんだから、そんな人に希望を置く、信仰を持つというのはただの思い込みであって虚しい、そういう意味合いで虚しいということはよく言われます。意味がないと。で非常に重要なポイントだなと思います。ただ今日注目したいのはですね、その次の言葉、もし復活がなかったとしたら、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのですというこの言葉ですね。もしイエス様が実際に復活しなかったらどうなんだろうなということを考えてみました。もしイエス様が十字架にかかって墓に葬られてそのまんまなんだとしたら、結局私たちに残されるのは、まあ、道徳的な素晴らしい教えと、まあ、惨めな自分なんじゃないのかなと思うんですね。確かにイエス・キリストが復活しなかったとしても、その教えには学べることがあるし、その教えを人生にね、実際に適用して実践していくときに役立つっていうことはあるかもしれません。まあ、加えて言うなら、人によっては、あ、イエス様っていう人は自分の罪のために死んでくださったんだということに非常に感動するっていうことがあるかもしれないけれども、それでは不十分なんですね。どんなに感動して、どんなに教えに共感したとしても、自分を変えようとするのが単なる人間的な努力なのだとするなら、やっぱり私たちは今もなお自分の罪の中にいるということなんではないでしょうか。じゃあこの罪の中にいるってどういう意味なのか、まあいろいろあると思いますが、2つ大きく分けてあるかなと思います。まず1つ目、罪の中にいる。復活がなかったのだとしたら、自分の罪が許されたかどうかという確信を持つことは非常に難しいのではないでしょうか。まあ、イエス様がですね、自分のあるいは世界中の人の罪の身代わりとなって死んでくださったというのが本当だったとして、じゃあそれが十分だったかどうかというのはどうやってわかるのかっていうことですよね。このイエス様という人物が果たして世界中の、罪を担うのに、担いだけの器だったかというのは測りようがないということ。まあ、例えばですね、めちゃくちゃ大きな借金が自分にあったとして、じゃあそれを誰かが肩代わりしてくれるよという人が現れたとするじゃないですか。でも、その方の持っているお金が自分の借金額を下回る場合、たとえね、支払ってくださってその借金が減ったとしても、完全にはなくならなくて残ってしまいますよね。同じようにイエス様が自分の身代わりとなって死んでくださった、でもそのまんまなんだとしたら、本当に自分の罪が完全に許されたかどうかということに確信を持つことは非常に難しい。で、まあ、それに対して燦然と輝くのがこの空っぽになった墓で、それが指し示すのはイエス・キリストが罪に打ち勝って、死に打ち勝って勝利してくださって蘇ったというこの真実、この真実をもって私たちは自分の罪が完全に許されたんだということに確信を持つことができる。完全に私たちの負債をイエス様が支払ってくださったんだ、まあ、その証拠という意味での復活というんでしょうか。で、まあ、じゃあ2つ目、それが1つ目でした。2つ目、復活がなかったら私たちは罪の中にいる、罪に捕らえられたままになってしまう たとえ自分が許されたという確信を持ったとしても罪から自由になれないっていうんですか、まあ、そういう状態になってしまうんじゃないのかなと思います。どういうことか。イエス様は隣人を自分のように愛せよとおっしゃいました。でこれは誰しもが納得する素晴らしい教えなんじゃないかなと思います。で、それができれば世界が良くなるだろうし、自分の人生も豊かになるだろうし、そんなことは百も承知なんですよね。そんなことは分かっているにもかかわらず、気づけば結局私は自分のことを最優先にして隣人を自分自身のように十分に愛せていない、そういう自分がいる、罪にとらわれている自分を見出すんですね。どんなに正しいと分かっていてもできない、失敗してしまう、罪を犯してしまう、そういう自分がいる。いつまでたってもネガティブでなかなか信仰が強くならないとか、いつまでたってもないものばかりに目がいってしまって感謝ができないとか、いつまでたってもちょっとしたことでイラッとしてしまって妻や子供に当たってしまうとかですね、まあ、言い出したらで言葉で傷つけてしまったりとか、言い出したらキリがないんですけれども、そんな同じ過ちを繰り返す自分を見るときに、ああ自分って結局成長できてないなとか、結局自分は変われないんだなとか、まあ、そういう思いにですね、囚われてしまってぐーっと落ち込むことがあります。でそんな暗闇に光を差すのはやっぱりキリストの復活なんじゃないのかなと思います。死を打ち破りイエス様は蘇られたんだということを思い出すときに、なるほど、誰にも動かすことができないこの絶対的な死というものをひっくり返してくださったイエス様が自分と共にいてくださるのであれば、あるいはこのどうしようもない自分が新しく作り変えられていくということもあるのではないのかなと、そういうふうに思えるのではないでしょうか。さて、変われない自分とイエス様の復活に何の関係があるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんね。そう思うのは自由だけどと。なので、まあ聖書を開いていきたいと思いますが、少なくともイエス様の弟子たちは自分たちが変えられたということがイエス様の復活と深く結びついているということを実感していたようです。弟子の一人であるペテロさんは手紙の中でこのように書いています。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生きる望みを持たせてくれました。第一ペテロ1章3節。パウロもまた十字架と復活を受け入れて信じる信仰はキリストに継ぎ合わされる信仰だと教えていますね。ローマ人への手紙6章5節、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです。ペテロはイエス様を3度否定して裏切りました。パウロはクリスチャンをかつて迫害したというどうしようもない過去を持っていた、その失敗、絶望、罪というものを抱えたこの2人がイエス様によって引き上げられて変えられていった、その経験はまさに一度自分に死んで再び命を得る、キリストの復活に継ぎ合わされる、つながるということを意味していたんですね。私たちもまたどうしようもない自分が少しずつでも成長しキリストに似たものと変えられていくのだとすれば、それはイエス様の復活に私たちが継ぎ合わされているということに他ならない。繰り返しになりますけれども、復活がなければ聖書の教えを目指してこうなろうとして努力して頑張る自分しかいないですよ。復活のないところに本当に罪人である自分を変える力はないんですね。逆に言えば復活はあってもなくてもいいというそういう方は、この自分には自分を変える力がないんだというこの無力感を本当の意味で痛感していないからなのかもしれないなと思うんです。自分で頑張ればどうにかなると思っているうちは、そう思えているうちは別に復活はおそらく必要ない。けれども本当に自分の罪、無力さ、そういうものに向き合うときに、つまり自分ではどうしようもないこの絶対的な死というものに向き合うときに必要なのは道徳的な教えではなくして、そのどうしようもない罪、死をひっくり返すことのできる力で、それが復活だと、 ということです。さて、キリストの復活に継ぎ合わされていくということをお話ししました。で、私たちがそのようにイエス様と復活を共にするのであれば、私たちはイエス様と共に死をも共有するということを覚えたいと思います。死を通ることなくして復活に行き着くということはありえない。だからイエス様もこうおっしゃってますよね。マルコの福音書8章34節から35節。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。キリストと共に死を共有する。で、もちろんそれは文字通り自分が死ぬということも含まれるでしょうけれども、それ以上の広い意味があるかなと思います。つまり自分の中の死ぬべき部分、罪、プライド、エゴ、アディクション、そういったものが死んでいくということですね。で、そのプロセスっていうのは、まあ、様々かなと思います。その自分がこだわっているもの、自分が握りしめているものを自ら明け渡して神様に委ねる、まあ、そういう死っていうのもあるでしょうし、あるいはですね、試練を通して災難を通して、自分の手から無理やり奪い、ね、去られる自分のこだわりとか、そういう大切にしていたものが、まあ、そういう死っていうものもあるかなと思います。様々なことを通して砕かれて、自分のエゴや高慢さが崩れていくときに、つまり己に死んでいくときに、神様によって生かされる新たな命というのが自分の中に芽吹いているということを見出すんですね。で、それこそがキリストの復活に継ぎ合わされるということなのかなと思います。自分の無力さ、死にあってキリストの復活の力を深く感じるということ。さて、じゃあ最後、そうして、己の努力ではなくキリストの復活に継ぎ合わされて私たちが変えられていくときに何が起こるのか、冒頭でお話ししました。キリストの最も有力な強力な証拠は何かというと、それは弟子たちの変化であったと。私たちが己に死に、キリストにあって命を与えられて成長して変えられていくならば、きっとその姿は素晴らしい証になるのではないか、周りの人はそれを通して神の栄光を見るのではないか。私たちクリスチャンは素晴らしい道徳的な教えを残して死んでいった偉人を信じているのではない。死んで3日目によみがえり、今もなお生きて働いておられる力のあるイエス・キリスト、イエス様を信じています。その復活の力に信頼を置いているんですね。来たる2024年も己の努力ではなく、このイエス・キリストの復活に継ぎ合わされて歩んでいくものでありたいと思います。お祈りします。恵み深い父なる神様、私たちは弱いです。でもあなたの復活に信頼を寄せます。どんなに自分が変えられなくても、ひっくり返せない難しい課題があったとしても、イエス様、あなたの復活において全ては不可能ではないということを証明されました。どうかそのあなたに信頼を置いて歩んでいくことができるように助けてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。